立ちいただいて賛美歌三詠546番。講読文詩編130編1節から8節まで別紙をご覧ください。詩編第130編1節から8節まで。深い淵の底から主よあなたを呼びます。
主よこの声を聞いてください。あなたの祈る私の声に耳を傾けて。
主よあなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐え得ましょう。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。続いて主の祈りでございます。別紙の裏面にございます。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆を贖めさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌137番。 座りください。聖書を拝読いたします。旧約聖書イザヤ書22章12節から14節まで。旧約聖書1093ページイザヤ書22章12節から。その日には万軍の主なる神が布告された。嘆くこと泣くこと髪を剃り荒布をまとうことを。しかし見よ、彼らは喜び祝い、牛を殺し羊をほふり、肉を食らい酒を飲んでいった。食らえ飲め、明日は死ぬのだからと。万軍の主は私の耳に告げられた。お前たちが死ぬまでこの罪は決して許されることがないと万軍の主なる神が言われた。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1:15-39-34。新約聖書321ページコリントの信徒への手紙1:15-29。そうでなければ死者のために洗礼を受ける人たちは何をしようとするのか。死者が決して復活しないのならなぜ死者のために洗礼など受けるのですか。またなぜ私たちはいつも危険を冒しているのですか。兄弟たち、私たちの主キリストイエスに結ばれて私が持つあなた方に対する誇りにかけて言えば、私は日々死んでいます。単に人間的な動機からエフェソで野獣と戦ったとしたら、私に何の得があったでしょう。もし死者が復活しないとしたなら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないか、ということになります。思い違いをしてはいけない。悪い付き合いは良い習慣を台無しにするのです。正気になって身を正しなさい。罪を犯してはならない。神について何も知らない人がいるからです。私がこういうのは、あなた方を恥じらせるためです。以上です。祈祷いたします。お座りの主の神様、私たちは一瞬の歩みを無事終え、あなたの召しに応じ、日曜の明日、皆を賛美するために御堂に集うことが許され、感謝申し上げます。ただ一瞬の歩みを無事終えたものの、その内実はあなたのお示しになったようなものであったのかどうかということを顧みますと、必ずしもそのようなものではなく、日常の事柄に任せて、身勝手で、あなたの御言葉に従った生活だったのか、決してそのようなものでなかったことを反省させられ、大いに懺悔せざるを得ないようなものであったと思います。それに加えて、今は、レントの期間に入っております。自らを律する国旗ということが、十分に出されていなかったのではないかと思っております。そのような取りに足りない、心の貧しい私たちを、あなたは愛し、許しを与えてくださることを信じます。どうぞ私たちが、地の塩を世の光として、あなたの御旗のもとに、あなたの導かれた道を歩むことができますよう、私たちの心を強めてください。そして、その、私たちの中にあるあなた、その私たちの中にあなたが私になってくださいますよう、重ねてお願い申し上げます。世の中は相変わらず争いが続き、命を失うような多くの死者が出しているようです。どうぞ、一刻も早くそのような争いが収まり、平和な生活を送れるようにしてください。まもなく東日本大震災から12年を迎えようとしています。12年も経っているのに、かかわらず、外形的には復興が なされているような感じがしないでもないですが、しかし十分な復興とは言えるようなものではないように思います。私たちができることは小さな事柄かもしれませんが、被災者たちにしっかり寄り添い、そして決して一人ではないということは、あなたが常に共におられるということを自覚することができるようにしてください。そして心からの復興が恵まれますように お導きください。ただいまから私たちは、牧者を通して、御言葉の証を受けようとしています。御言葉を取り継いでくださる牧者をあなたが祝し、あなたの愛で十分に満たし、強め、励まし、御言葉が染み渡るように導いてください。またそれを私たちの心をあなたが十分に広げ、しっかりと心の中に組み込まれますようにお願い申し上げます。 今この時を覚えつつも、ここに集うことのかなわない多くの方々がおられることを覚えます。おのおの置かれたところで私たちと同じような恩恵みをお与えください。とりわけ病の中にある方々にはこれからも決して怖がらなくてもよい、あなたが共に寄り添ってくださるということを覚えることができますよう、励ましと強みをお与えください。またご高齢のためなどの理由で施設等におられる方にもあなたが励ましと強みをお与えください。日常の仕事のために ここに集うことのかなわない多くの方々、あなたがその障害を取り除き、一刻も早く私たちと共に集うことができるように導いてください。教会学をあなたが覚え、その中にあなたがお立ちになって明るい楽しい教会学にすることができますよう、そして大きな声を出すことができますようお願い申し上げます。またその教会学校を導く先生方にもあなたが強め、しっかりした立派な教会学校が形成されていきますようお願い申し上げます。教会の次世代を担う青年会もあなたが祝してください。そして教会を力強く支えていってくださいますようお願い申し上げます。今日は聖餐式が行われます。聖餐式もあなたがその中心にお立ちになって祝し導いてください。また礼拝後は長老会が持たれます。長老会をもあなたが尽くし、より良い教会に向けて、身のある十分な話し合いができますよう導いてください。今この時を、行われている全世界の礼拝をあなたが祝してください。そしてより良い礼拝が行われますようお願い申し上げます。この祈りを、礼拝を始めるにあたり、主イエスキリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。説教、分かち難く結ばれた命と題しまして、中本純牧師です。
キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。パウロが語るイエス・キリストの復活は、私たち人間の復活の始まりを告げるものであります。コリント教会の中において、湧き起こっていた復活に対する否定的な意見、それはイエス・キリストの復活を信じることはできるのだけれども、けれども一方で自分たち信仰者の復活などありえない、そういったものでありました。そうした否定的な声に対してパウロは、それでは私たちの宣教は無駄なものとなるし、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったことになる。また、私たちは神様について誤った教えを説いたことになるので、神の偽証人とさえみなされることになる。そう言います。それらを語った上で、しかし実際はそうではないでしょうと、彼は言うのです。私たちがイエス・キリストを信じ、礼拝を捧げるようにされているのは、紛れもなく復活のキリストの導きによるものであり、今朝私たちが預かる聖餐の儀も、また復活のキリストが主催者となって招いてくださった御業です。つまり教会の中で執り行われるすべての営みというものが、復活のキリストによってもたらされるものである。そしてそれらすべての営みが、このお方の復活の命に結ばれるための所作であるということを伝えるのです。そのような事実がありながら、イエス様の復活は信じても、自分たちの復活というものを信じることができないでいたコリント教会の人々の矛盾。そうした矛盾を指摘する形で、パウロは今朝の言葉を語っています。29節から30節にかけて彼はこう言います。そうでなければ死者のために洗礼を受ける人たちは何をしようとするのか。死者が決して復活しないのなら、なぜ死者のために洗礼など受けるのですか。また、なぜ私たちはいつも危険を冒しているのですか。この29節で語られている死者のために洗礼を受ける人たち、この言葉は考えてみると実に不思議な言葉であると思います。 マタイによる福音書において、すべての民を私の弟子にしなさいと、そのように言って人々に洗礼を授けるようイエス様は弟子たちに命じられます。それはキリストを信じるすべての人がこのお方と同じ復活の命に預かるための秘義であります。それなのに自分たちの復活を否定しながらも、一方で父子聖霊の名によって洗礼を授けるということを教会の中で行い続けていたコリントの人々の行為、これは全くもって矛盾したものであり、そして無意味なものではないだろうかと問いかけるのです。つまり洗礼を授けるという行為自体が復活のキリストの命と私たちの命が結ばれるためのものであって、私たち自身の復活を否定しながら洗礼を行うということ、その行為自体が矛盾に満ちていると言えるのです。そしてパウロはコリント教会の人々が迫害に遭いながらも復活のキリストを述べ伝えている、そういった宣教の技自体もまた矛盾した行為ではないかというのです。そもそもキリスト者が何故に迫害に遭うのか、それは十字架の死の中から蘇りを果たされたイエス・キリストを述べ伝えるがゆえです。世の力はキリストの復活を否定する、そうした罪に覆われたものであります。それをもって私たち信仰者は信仰の迫害として受け止めております。それにもかかわらず、イエス・キリストの復活を否定しながらも、世の人々からの迫害を受け続けているあなた方は一体何者なのですか？その存在自体が実に曖昧なものとなってしまっているのではないか？そのことを問うのです。こうしたイエス・キリストの復活を信じながらも自分たち信仰者の復活というものを信じることができないでいた人々。それにもかかわらず、死者のための洗礼を授け続けるという矛盾に満ちた行為を繰り返していた人々というのは、実際に紀元2世紀から3世紀にかけて小アジアにおいて現れ始めたいくつかの異端的なグループの中に垣間見られるものでありました。この人々は言ってみれば、信仰というものをある部分において二元論的に捉えてしまい、私たちの命というものを二つに区分し、今与えられている肉なる体というものは霊に比べて劣ったものである。そういった捉え方をしている人々でありました。したがって私たちが今こうして地上での歩みを行っていく中において、この地上での生活、また人生というものは、これから向かうところの天の国、つまり霊的なる世界に比べて劣っているものであるから、地上での生涯というものはあまり重視する必要がない。そういった考えをキリスト教の信仰に持ち込んで捉えていたのです。まあ、実際、2世紀から3世紀にかけて、小アジア地域において現れたこうした異端グループはやがていつの間にか消えてしまうこととなります。やはりこうした異端と宣告されたキリスト教のグループの人々というものは、イエス・キリストの復活というものと自分自身の命の復活、それを直接的に結びつけることができないでいるがために、イエス・キリスト、つまり救い主像というものが実にブレた創造の救済者として捉えられてしまう、そういった嫌いがありました。そうした部分において何も初代教会に見られた出来事とは限らないものであるということを改めて私自身思わされます。それはどういったことかというと、本日礼拝の後に定例の長老会が持たれます。3月の長老会ですので、年度末、 つまり1年間の総括がその長老会の中で行われます。その総括の中において、やはり触れずにはいられない事柄の一つとして、この3年間にわたって私たちを取り巻いていたコロナ禍の環境というものが挙げられると思います。コロナ禍によってこの私たちの教会のみならず世界中の教会は様々に困難を強いられたということを私たちは率直に言うことができます。しかし私自身思いますのは、キリスト教の世界もちろんのみならず社会全体を覆っていたコロナ禍の状況というものがありますけれども、キリスト教の世界においてコロナ禍が原因で教会の教制が振るわない、あるいは教会の伝道が振るわないということを言うのはたやすいのでありますけれども、それ以前から実はキリスト教の教会の伝道があまり振るわない、そういった状況がやはりあったと思います。その根本的な原因として私自身が思いますのは、信仰の形骸化が起こっているのではないかと思わされるのです。信仰の形骸化、つまり私たちが聖書の御言葉を通して受け止めるようにされているこの信仰というものがある部分形式的なものになってしまっていないだろうか。それが私たちの実際の生活やこの命と直接的に結びついていないのではないだろうか。そういった部分を考えさせられるのです。今朝礼拝の中で持たれます聖餐の儀。これは考えてみますと、私たち人間の五感すべてを用いる行為であると言えます。つまり人は食べる対象というものを目で捉え、その香りを嗅いで口に運び、その感触を知り、咀嚼する音を聞きながら、そして味わう。教会の礼拝においてこうした五感を用いる聖餐の儀がイエス・キリストによって定められている。私の記念としてこのように行いなさいとそのように言われているこの聖餐式が、キリストご自身が神の身分でありながら人間の位にまで減り下って私たちに譲歩している、つまり五感を用いてまで減り下って私たちに復活の命を与えようとされている、いわゆる弁証学的な行為ではないかと思わされるのです。実のところ私たちの教会のみならず全ての教会においておそらく当てはまる課題であると思いますが、こうした信仰の形骸化というものは、そうした復活のイエス・キリストとの直接的な結びつきというものに対して盲目的になってしまった結果であると言えるのです。なぜ私たちは礼拝に預かり、説教を通して神の言葉を聞き、なぜ私たちは聖餐の儀に預かり、そしてなぜ水による適齢という人間的な行為を通してまで洗礼という儀に預かるのか。それらはいずれも神が人間の立場まで減り下ってくださり、私たちに何とかして復活の命を与えようとされておられる神の恩寵による悲劇ではないか。そのことを改めて考えさせられるのです。さて、パウロは続く31節以降でこのように語ります。兄弟たち、私たちの主キリストイエスに結ばれて、私が持つあなた方に対する誇りにかけて言えば、私は日々死んでいます。単に人間的な動機からエフェソで野獣と戦ったとしたら、私に何の得があったでしょう。もし死者が復活しないとしたら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないか、ということになります。思い違いをしてはいけない。悪い付き合いは良い習慣を台無しにするのです。パウロは果たしてエフェソで野獣と戦ったのでしょうか。聖書を読む限り、実際野獣と戦った場面というものは描かれておりません。 これは一つの比喩であると思われます。例えば使徒伝行録の19章などを開いてみると、パウロがその宣教旅行中にエフェソにおいてあまりにもひどい迫害にあっている、そういった場面が綴られております。そういったイエス・キリストの復活を述べ伝えるがゆえに被った様々な信仰的な迫害というものを、パウロは野獣という言葉で言い表しているのではないかと思わされるのです。もしイエス・キリストを信じる信仰ゆえに私たちの命というものがこのお方と結びついていないのであれば、私たちが復活することを約束されていないのであれば、私たちが被っている様々な迫害というものは全くもって無意味なものではないか。それは全くもってバカバカしいものとならないだろうかと。パウロはそう語るのです。ある意味、自分自身はこの世に対して日々死んでいるものであると言えます。パウロ自身が語るこの言葉は、イエス・キリストの復活の命によって、今自分は生かされているのだと。このお方が蘇りを果たされて、そしてこの私の命を蘇りへと導いてくださっていないのであれば、自分はこうして日々キリストを述べ伝えるようにはされていない。また迫害を被ってまでこのお方を宣教するようには用いられていないというのです。もしそうでなければ、それはある種預言者イザヤが語ったような軍事大国に取り囲まれ、エルサレムの人々がある種狂楽的に陥ってしまった、そういった心情に自分自身も陥ってしまうのではないか、パウロは言うのです。ここで彼が言っている言葉はイザヤ書22章で語られている言葉であります。食べたり飲んだりしようではないか。どうせ明日は死ぬ身ではないか。この世界がもし滅んでしまうなら、どうせ自分自身が明日死んでしまうのであれば、今自分はもはや食べたり飲んだりすることぐらいしか思いつかない。これが言ってみればキリストの復活の命に結ばれていない者たちの言葉であると思います。しかし、パウロもそうであります。また宗教改革者ルターが語っている有名な言葉。たとえ明日世界が滅びようとも、今日私はリンゴの木を植える。復活の命に預かっているがゆえに、今日という一日の生き方が変わってくる。目標地点が明確に定められているがゆえに、今日、この自分が行う行為というものが明確になってくる。だからこそパウロは、悪い付き合いは良い習慣を台無しにするから、もはやそういった二元論的なグノーシス的な考え方からは離れなさいと。あなた方が使徒たちの指針を通して伝え聞いたイエス・キリストの福音というものはそういったものではなかったはずですと、そのように語るのです。34節で彼はこう言います。正気になって身を正しなさい。罪を犯してはならない。神について何も知らない人がいるからです。私がこう言うのはあなた方を恥じ入らせるためです。あなた方の信仰というものはそういったものではなかったはずです。あなたたちが語る言葉というのは本来そういった言葉ではなかったはずです。思い出しなさいと。イエス・キリストに立ち返りなさいと。パウロはここでコリント教会の人々に対して目を覚ますように訴えかけるのです。ともすれば、私たちの教会においても起こりうる信仰の形骸化であります。復活のイエス・キリスト、このお方の命と自分の命というものが結びついている、その事実がだんだんとうつろになって見えなくなってしまう、そうした信仰の形骸化というものを、ここでパウロが語る言葉のように、いつもキリストを思い起こして もう一度立ち返ろうと、思い起こそうと、そのように努める私たちの信仰の姿勢というものが求められています。今朝私たちはなぜこの仙台東六番町教会に集められてきたのか、日曜日の朝という大切な時間、どうしてわざわざこの教会へと出向いてこうして礼拝を捧げているのか、それは紛れもなくイエス・キリストご自身が私たちの名を呼び、この場へと集め、私たちの命が死では終わらない命へとされるために必要な信仰的な所作を私たちが行うためであります。何よりも神様が、そしてイエス様がもたらしてくださったこの復活の命というものを、それに対して私たちは応答する喜びを持っております。自分に与えられた信仰を持って、イエス・キリストこそ死者の中から蘇りたもうた救い主である、この信仰告白を持ってこのお方に応答する喜びを与えられています。私たちは今朝その喜びに預かるために集められてきたのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、3月の最初の終日、私たちは御子イエス・キリストのご受難を覚えつつ過ごしております。聖書が私たちに伝える御子イエス・キリストの死神、それは十字架の死の後に蘇りたもうた救い主イエス・キリストが私たちに復活の命、そして永遠に至る歩みを約束してくださっておられるという事実であります。私たちはその事実を知らされながらも、ともすれば罪の誘惑に陥り、この世的な思いにとらわれ、あなたの御子イエス・キリストが約束してくださった復活から目をそらしてしまう、そうした過ちに陥ってしまう弱さを持っています。そのような私たちを神様憐れんで助け起こしてください。聖霊なる神様、これより預かる聖餐の儀を通して、私たちがイエス・キリストと固く分かち難く結ばれている、命を持っている、そのことを味わわせてください。一切をあなたの御手にお委ねいたします。新たなる週を伴ってください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌496番をご一緒に歌いましょう。されるために必要な信仰的な所作を私たちが行うためであります。何よりも神様が、そしてイエス様がもたらしてくださったこの復活の命というものを、それに対して私たちは応答する喜びを持っております。自分に与えられた信仰を持って、イエス・キリストこそ死者の中から蘇りたもうた救い主である、この信仰告白をもってこのお方に応答する喜びを与えられています。私たちは今朝その喜びに預かるために集められてきたのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、3月の最初の終日、私たちは御子イエス・キリストのご受難を覚えつつ過ごしております。聖書が私たちに伝える御子イエス・キリストの死神、それは十字架の死の後に蘇りたもうた救い主イエス・キリストが私たちに復活の命、そして永遠に至る歩みを約束してくださっておられる という事実であります。私たちはその事実を知らされながらも、ともすれば罪の誘惑に陥り、この世的な思いにとらわれ、あなたの御子イエス・キリストが約束してくださった復活から目をそらしてしまう、そうした過ちに陥ってしまう弱さを持っています。そのような私たちを神様、憐れんで助け起こしてください。聖霊なる神様、これより預かる聖餐の儀を通して、私たちがイエス・キリストと固く分かち難く結ばれている、命を持っている、そのことを味わわせてください。一切をあなたの御手にお委ねいたします。新たなる週を伴ってください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌496番をご一緒に歌いましょう。より揺りしろき花のに愛しごを御神はさましたも今もなお麗しの白ゆりささやきぬ昔を揺りの花揺りの花ささやきぬ無関わしをあご一緒に使徒信条を唱和しましょう。使徒信条は購読文のプリントの裏側に書かれてあります。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。
今朝は3月の第一主日です。ここに聖餐式を執り行います。はじめに聖書の言葉を朗読いたしますので、そのままでお聞きになってください。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、 この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を述べます。私たちは今主イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかりその死と苦しみ等をもって罪をあがない何の遺産もない私たちを招いて神の子とし常しえの命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛して計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終わっていないものまたは聖餐停止の会期を受けたものはこれに預かることができません。私たちはそうした方が一日も早くイエス・キリストは救い主であると信仰の告白をなし洗礼を受け聖餐に預かることができるよう祈りを合わせます。すでに洗礼を受けた者小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者はどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。ご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神よ、どうか今私たちに十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがなお罪人であったとき、主はまず私たちを愛して、肉を裂き、血を流して、私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。どうか主の肉と血とを受けることによって、すべてに勝る恵みを知らせてください。また、見舞いにある私たちをして、互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。はじめにパンを配餐いたします。配餐者の方は前にお進みください。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。配餐に漏れている方はおられませんか。味わい見よ主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。 続いて杯を拝参いたします。拝参者の方は前にお進みください。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。拝参に漏れている方はおられませんか。味わい見よ主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、計り知ることのできない恵みによってその一人子を私たちに賜り、十字架の死によって私たちの罪をあがない常しえの命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、栄光を表すにふさわしいものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。お立ちいただきまして賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。 ください。以上で聖餐式を終わります。
正英544番祝祷高僧をもって礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。